ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第535回です。
関西などでタクシー事業、配車アプリ事業を行っているニューモと、自動運転技術の開発、販売を行っているティア4は、日本国内における自動運転タクシーの事業化に向けた協業を開始したことを明らかにしました。自動運転タクシーはアメリカや中国の一部地域ですでに実用化されており、サンフランシスコでは配車アプリ経由の予約での自動運転タクシーのシェアが3割に近づいているとのこと。
今回の協業では、ティア4が開発している自動運転用オープンソースソフトウェア、オートウェアを活用するとのことで、ニューモはタクシー1000台以上を保有する事業基盤を活用して、現在タクシーやライドシェアを展開している大阪府内での自動運転タクシーの展開、事業化を目指すとしています。またニューモは2024年から段階的に実施していたシリーズ A ラウンドの資金調達において、地域金融機関系ベンチャーキャピタルを中心とする新規投資家の支援を受け、総額179億円の調達を完了。累計の調達金額は199億円に到達し、自動運転タクシー事業へ本格参入するとのことです。
自動運転については様々な方面で研究や実証実験が行われていますが、タクシーに限定すると、東京でアルファベット傘下のウェイモ、配車アプリのGO、タクシー会社の日本交通がパートナーシップを締結して導入準備をしています。ウェイモの自動運転システムを搭載したジャガー製の車両をタクシードライバーが運転し、自動運転技術を東京の公道に導入するためのテストを実施しているとのこと。また、日本交通はティア4とも協業して、営業車両にデータ記録システムを搭載して走行データの収集を開始しているとのことです。ティア4ではジャパンタクシーを改造した実験車両などで走行データの収集を行っていたとのことですが、実際に営業するタクシーでのデータ収集も開始して、データセットを構築しようとしているようです。そして今回、関西で事業化を目指す段階まで来たということですが、実際に事故なく走れるのかという点以外にも、いろいろと不安があります。日本の法律ではドライバーが乗り込まない完全無人運行はできないようなので、客のわがままやトラブルはドライバーが対処するということになるかとは思いますが、柔軟な対応がどこまでできるのか、システムの制約がいろいろ発生するのではないかというところが気になるところです。あるいは自動運転車両は1台で完結しているのではなく、ネットワークと接続されていると思うんですが、通信障害が発生した場合などはどうなるのかと思いますね。テクノロジーとしては大変興味深いんですが、サービスとして利用したいかと言われると、今のところはちょっと二の足を踏むという感じです。それでは、 今回のニュースです。
KDDI とワイヤー&ワイヤレスは線上 Wi-Fi サービスフェリー Wi-Fi の本格提供を開始しました。フェリー Wi-Fi は衛星ブロードバンドサービスのスターリンクを活用した Wi-Fi サービスで、電波の届きにくい線上でも最大 220Mbps で通信できるとのこと。 KDDI では家族や友人との連絡、動画視聴、リモートワークなどのインターネット利用が可能としています。料金は24時間で1500円、 au のユーザーは無料。また他社回線や UQ モバイル、POVO2.0 でも au スターリンクダイレクト専用プランのユーザーであれば無料とのこと。1月には浜ゆうにおいて期間限定サービスとして提供されていましたが、今回の本格展開にあたり、横須賀新門司間を運行する浜ゆう、ソレイユ、および小樽、新潟間を運行するラベンダー、アザレア、以上4席は7月1日から提供開始。苫小牧東、敦賀間を運行するスズラン、推薦で7月中旬および下旬以降、その他4席では今年の夏以降順次提供が始まるとのことです。
スターリンク活用のフェリー内 Wi-Fi サービスがついに本格提供です。九州や北海道と本州の航路は距離が長く、地上のネットワークから離れて不感地帯となる場所も多いことから、今回の衛星ブロードバンドの導入はまさに願ったりといったところですね。
楽天モバイルは、Google の Android スマートフォンピクセルシリーズの取り扱いを開始したことを明らかにしました。第1弾として7月1日にピクセル 9A を発売しました。楽天モバイルではデータ無制限プランと端末代の支払い額を合算するとピクセル 9A を取り扱うキャリアの中で楽天モバイルが最も安いとアピールしています。またMNP で他社から電話番号をそのまま乗り換えると最大1万6000ポイントの楽天ポイントが還元されるとのことです。
楽天モバイルでもピクセルシリーズの取り扱いが開始されました。ピクセル A シリーズは以前ほどの廉価性がなくなっていると思いますが、それでもミドルレンジのスマートフォンとして手堅い選択になっていると思います。
ラジオ配信サービスのラジコは、ラジコアプリが Apple CarPlay、Android Auto に対応したことを明らかにしました。対応オーディオにおいてライブ配信を聞けるほか、過去7日間に放送された番組を聞けるタイムフリーも楽しめるとのこと。また、ラジコで配信されているポッドキャストコンテンツも聞けるとのこと。エリアフリー、またはタイムフリーとエリアフリーを同時契約できるダブルプランに加入することで、聴取エリアに関係なく全国のラジオ局の番組を聴けるようになります。
ラジコを車でも楽しめるようになりました。ほぼリアルタイムの番組聴取だけではなく、タイムフリーやエリアフリーを活用することで、全国の番組を時間に縛られず、車の中で楽しめるようになります。
Google は7月8日から一部の Pixel 6a に対してバッテリーパフォーマンスプログラムを開始することを明らかにしました。バッテリーが消耗した一部の Pixel 6a が対象で、バッテリー加熱のリスクを減らすためとしています。対象となる端末を保有している場合、7月21日以降2026年7月8日までバッテリーの無償交換を申し込むことができます。修理パートナーへ持ち込むこととなり、バッテリーの在庫限り、在庫がなくなり次第 現金や Google ストアでの割引コードの受け取りなどの保証に切り替わるとのことです。このほか、7月8日からすべての Pixel 6a に対して必須のソフトウェアアップデートが提供されます。一部の Pixel 6a に対して、ユーザーに危険を及ぼす恐れがあるバッテリーの加熱リスク低減のため、バッテリーの容量と充電性能を低下させる内容が含まれるとのこと。充電回数が400回を超えると有効になる機能で、バッテリーの消費が早くなるなどの影響があるとしています。機能が有効になる前に、充電回数が375回に達すると、対象の個体には通知が表示されるとのことです。
Pixel 6a については発火や加熱の問題が指摘されており、それに対する対策のソフトウェアアップデートを提供する意向を以前から示していました。その準備が整ったようです。ただこのアップデートは充電容量を絞るなどの性能を低下させることで抑制するというやや後ろ向きの対策であることは否めず、バッテリーの無償交換も合わせて提供する模様です。ただ、3年前のモデルであることから部品在庫が限られると思われ、在庫が枯渇した場合は現金や割引コードでの保証に切り替えるとのことです。割引コードの保証で Pixel 9a への買い替えを選ぶユーザーも出てくるかもしれませんね。
オーガジャパンは公式オンラインストアで OPPO のスマートフォンやタブレット、スマートウォッチの交換用パーツの販売を開始しました。販売中の交換用パーツは、AC アダプターや有線イヤホンのほか、タブレット用の OPPO ペンシルのペン先、SIM ピン、ウェアラブルデバイス用の充電台、OPPO ウォッチフリー用の交換用バンド、OPPO エンコフリー2用のイヤーピースなどです。
製品同梱の保護フィルムや保護ケースも交換用パーツとして販売されていますが、保護フィルムは3枚入り、保護ケースは2個入り、ペン先や SIM ピンは5個入りと、まとめ買いできるところが結構ありがたいです。物流の手間を考えるとそうせざるを得ないんでしょうけど、なくしがち、消耗しがちなものがまとめ買いできるのはちょっとありがたいですね。
Amazon Japan はテレビやモニターで動画コンテンツを楽しむデバイス Fire TV Stick について接続方法などよくある質問を公開しました。製品に同梱されているものの説明、テレビへの接続方法、付属のリモコンの初回のペアリング方法、よくある質問としてトラブルシューティング、各種質問への回答が掲載されています。
改めてという内容ですが、利用開始までの一連の流れとうまくいかない場合のトラブルシューティングがまとめられたページが公開されています。改めてこういう内容が公開されるということは、思いのほかうまく利用できていないというユーザーが多いのでしょうか。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、 過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。